現在はですね、2019年の10月の9日のですね、水曜日です。昨日の8日の時点のですね、午後2時半だったかな。愛知県のですね、トリエンナーレというところにおけるですね、大規模展示会という言い方でしょ、芸術祭ですか。これがですね、再開されたうんぬんかんぬんでですね、やっぱツイッターを見ればですね、山ほど、ふざけんな的なですね、テキストが飛んでおります。そのことに対してですね、言論の自由をですね、盾にして、いや、大村が正しいというふうなことをですね、言ってるのはやっぱり少数派であるということと、あとですね、そういう公金、公の金を使ってですね、これらの日本の国家体制を破壊するような展示物をですね、それを言論の自由だという形で守らなければいけないという、明らかにも無理筋なことを日本語を使ってやってる人々というのは、まあ、韓国人か北朝鮮人か中国人のですね、工作機関が、それに所属する人が、何らかの形でですね、日本人のふりをして書き込んでいるというケースが多々あるんだという、その可能性が高いんだということをですね、とりあえずあなたは、こういう時にですね、思い出してください。この日本における SNS 空間で、日本語を使ってですね、展開されている言葉というものに対して、日本国籍を持っている日本で生まれて日本語で読み書き思考する純粋のですね、将来の日本人、生来の日本人というのはですね、言うほど多くないです。みんな暇じゃないから。私もですね、ツイッターとかやってる人よく見て、よくそんな時間あるなんて逆に感心するぐらいなんですが、本当に暇ないんですよ。普通の人っていうのは、私は普通の人ですよ。だからね、そういうところで論戦を交わしているような人、いわゆるですね、ご返事、リプライでしたっけ？うん、ああいうのをですね、求めているような形の、しかもリプライ回しとかなんかいろいろあるみたいですけど、うん、そういうテクニックが置いといて。そういうことはですね、日本の国民を騙すために外側勢力が仕掛けてるんだということは、とりあえず覚えておいてほしいです。で、ただですね、その再開の目的というのは補助金目当てなんですよ。国の補助金7800万ですか、これカットするということに関して、大村さんはですね、関係のですね、左翼の方々にこれ配らなくちゃいけないんでしょう。まあ、しょうがないけどね、でもまあ、どう考えても左翼だと思いますよ。で、名古屋市の市長の河村さんはですね、大村さんのやることは間違いなくおかしいということで、昨日の時点で画像出てましたけど、なんか横断ビラというかですね、ちっちゃいプラカードみたいな形で天皇陛下をですね、貶めるようなことをですね、そういう展示をですね、していいのか、天皇陛下を貶めていいのか、みたいなですね、垂れ幕だったかな、プラカードだったかな、なんかそういう形をですね、とりあえず自分の背中の方に置いてですね、座り込みの抗議活動をしてました。そして、名古屋市としては、3200万円はとりあえず求められてたんだけど、もう出さないと。決めたと。いうふうなことも言っております。まあ、これからの流れでどうなるかわかりません。私はですね、これらの首長たち、首の長ですね。首長たちの判断もさることながら、この愛知トリエンナーレにですね、お金を出している企業体の方々が本当のところはどう思ってるかです。トヨタなんていうのはですね、おそらくこんなもん細かいところまでチェックしてなかったと思います。だけどですね、まあ、というか、今回の津田大輔か、あれがひどすぎたという話もあるんですが、意図的にですね、反日というよりも、韓国人の言いなりになってやったと。うん、そういう見方を私はします。私、本当かどうかは知らないけど、この人のお父さんは、いわゆる在日特権をですね、日本国政府に飲ませたというふうな、いわゆる工作家の弁護士だっちゅう話をですね、これツイッターで見ました。うん、あと全然関係ないけど、津田大輔さんはどっかの大学教授やってるそうなんですけど、本当かどうかは知らないけれども、卒論とかですね、卒論じゃなかったか。博士論文出してないんだったかな。うん。だからなんでそんなもんで正教授になれるんですかっていう。こういうところもですね、左側のネットワークの中におけるですね、彼らの工作が見えます。そもそもそれらの能力がない人をそういう地位につけることのですね、なんも教わってる学生の方がですね、悲劇ですよ。と私は言います。うん。そんなんばっかりですよ。権威が大好きなんです。権威さえですね、たくさん持っていれば、働かないでもお金が入ってくるから。ただ喋ってるだけで30万、40万、50万入ってくるから。こんなバカバカしい人たちをですね、我々庶民はですね、気がつかなかったということだけで泳がしてきた、生かしてきたということに対して強く反省しなくてはいけません。まあ、こういう人たちを食わせないように、こんなものに金をやらないように、働きかけるしかないんですよ。この天皇陛下のですね、オブジェというか、自称芸術ですか。 これをなんか作ったというふうなですね、自称作家と言われる人たちに対しても私はですね、今後全部干し上げていけばいいと思いますよ。干し上げる。ぶどうのように干すということ。干しぶどうの干しです。明らかに少なくとも多数派の、日本人の多数派のための商品提供になってない。うん。誰にも必要とされないものを作って芸術だと勝手に自称して、それをですね、左側の方々が芸術だと勝手に言ってですね、それに権威を与えるという、この今まで散々繰り返されてきたですね、この愚かしいというか邪悪なですね、システムは切断するべきです。私はだからそういうことで萩生田さんかな。これがですね、文科省、文化庁、スポーツ庁、こういうものの中に入ってきたんだろうなと思います。うん。スポーツ庁なんかもですね、浅田真央さんがですね、選手の時にですね、いろんなことが出てました。全部握りつぶされました。ネットの中ではですね、スケートファンの人たちはですね、相当証拠を上げてやってたんですが、ここに要は韓国系の企業なんかでスポンサードしてますから、全部握りつぶされたみたいな形です。こういうところもですね、本来は改善されなくちゃいけないんですけどね、その辺は萩生田さんにですね、頑張ってもらおうという言い方しかできないですが、我々がですね、監視チェックの目を緩めてはいけないという、それは間違いなくあると思います。このトリエンナーレ以降の動き、各地方におけるですね、この気違いじみた、何のためにやってんのかよくわからない、自称芸術祭、芸術文化祭的なものに対して、あなたは批判するとかどうこうする以前に、そのようなですね、とてつもなくおかしなものがあるのだということは、とりあえず気づいてほしいかなと思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の9日のです。ですね、水曜日です。え？属性だったかな？あのね、一週間ぐらい前に北朝鮮が SLBM、潜水艦ミサイル発射の実験をして、どうしたこうしたという動きがありました。んで、これをですね、日米のというよりも、米国の中の、陸軍利権にですね、つながるような人たちというのは、つまりその陸軍利権の人たちがですね、朝鮮半島にたくさん駐留することによって、合衆国連邦予算から陸軍の予算をたくさんもらってるわけなんですけれども、これらの方々が、今回のその潜水艦ミサイルっていうのは潜水艦ではなく、洋上に浮かべたですね、船の上から、発射してみせたものだ、みたいなこと、証拠なしに言ってます。この証拠なしなんですよ。私はそう思うという記事の体裁になってます。あのね、これね、潜水艦ミサイルのですね、成功をですね、認めちゃうと、在韓米軍の陸軍の人たちというのは、その存在価値というものをですね、半減以下、もう、というか、もういる意味あんのというふうになるわけです。潜水艦ミサイルってのはそれぐらい怖いもんです。なぜならば、いつどこから撃ってくるかわかんないようなミサイルに対して、いくらミサイル防衛網とか言ってもですね、正直そんなに対処できないと思います。そして、北朝鮮が今持っているミサイルというのは、ロシアのですね、持っているミサイルのイスカンデルミサイルの系列だとは一応言われてますよ。今回の、SLBM にしても。一応言われてるけど、おそらくそれは違ってですね。私前に言ったと思いますけど、それは米国のミサイルなんです。エイタクムスミサイルか、チータイチミサイル、チータイクミサイルなんですけれども、性能いいです。当たり前ですけど。そのコピーを、ね、韓国はおそらく現物か設計図丸ごと北朝鮮に流してるんですよ。間違いなく。だからそういうのを含めてですね、朝鮮半島に居座りたいんでね、よくわかるけどね、と。一応思うけどね。まあね、だからその朝鮮半島に居座りたい勢力がですね、今少し前に、韓国がジーソミアというやつから抜けたでしょ？軍事情報共有協定みたいな形の。でも一応今のところ11月23日までそれ残ってますから、一応11月23日以降にですね、ジーソミア狩りに復帰させろというふうな形の強い働きかけというか圧力を韓国政府に対しては、この陸軍勢力が徹底的にやってます。そしてですね、11月23日まではとりあえずはあるわけだから、韓国に対して、どうでもいいから日本に頭下げろお前。わかってんのかよ。ということで、これまた強い圧力をかけてですね、どうやら、韓国においては、実務レベルで、つまり軍人さんたちだけが知っているようなレベルにおいて、 ジーソミアがですね、復活したというかですね、まあ無理やり機能させられています。このジーソミアというのは米国がですね、日本と韓国に対して進めてきたものであって、別に日本が韓国に対してですね、呼びかけをしたとかそんなものでは全くありません。でね、米国にとってすれば、この在韓米軍を撤退するというふうな大きな行事の前に、北朝鮮からミサイルが飛んでくるだとか飛んでない、来ないだとか、そういうことのですね、細かい情報の共有というものがなされていないと、在韓米軍の撤退もおちおちできないんですよ。だからこれはですね、輸出管理の安全強化ですか。このことにおいてですね、米国、日韓の問題を、韓国は勝手に、米韓の問題にしたんですよ。ジーソミアを抜けるというのはそれぐらいの意味があります。ただ、しかしですね、それらの判断も、ムンジェインという男が北朝鮮にすり寄るために、あの時点でそれは、ある程度計画した流れとしてそれをやった可能性、これあるんですよ。正直言うけど。だから私は11月23日以降にですね、ジーソミアを再びですね、締結させようという米国の動きというのは、おそらく失敗するんじゃないかなと見てます。ムンジェイン大統領は本当にもう前のめりになって北朝鮮とやってます。それ以外に選択肢ないからです。で、その流れに入る前に、小さくつなぎつなぎという形で、強烈な反日活動をやるでしょう。でですね、私はその12月にですね、竹島に対する、韓国海軍及びですね、海兵隊と陸軍もちょっと出るのかな。それのですね、大規模演習あるんですが、そこにですね、まあ、竹島上陸はとりあえずその カードとしてやるしかないんだろうけど、そっから後はね、ようわからんなとは思ってました。ただ日本企業のですね、韓国内にある日本企業の財産を接収するだとか、それはいずれ彼らは必ずやると思いますが、金ないから。本当に。やると思いますが、今の段階ではまだちょっとやらないんでしょうね。それやっちゃうと、欧米世界のですね、日本とは全く関係ない企業が、特にフランスなんてはですね、山ほどその韓国のですね、いろんな企業に投資してますよ。まあ中国も投資してますし、ここで何、北朝鮮も韓国の中に自分たちの影響力を持つペーパーカンパニーだとかね、そんなの山ほど作ってます。このことを知らない人が多い。だからね、今の段階でその過激なことをするとですね、これらの海外の勢力までやっぱり逃げざるを得ない。だってこの海外の勢力にしても、北朝鮮以外のフランスにしてもですね、中国にしても、まあ中国もへっちゃらかもしれないけれども、例えばフランスなんかにおいては、株主が起こり始めるわけです。株主代表訴訟だとか、そういうことのですね、可能性を引き寄せるわけにいかないわけです。まあ、だからいろんなところでですね、圧力はかかるんだろうけど、どうなるんかな。まあね、米国のこの動きも、しかしそんなには続かないと思います、私は。お金がないから、はっきり言うけど。米国債の償還日がですね、次々とですね、来てるんですが、あまり話題にならないでしょう。それはですね、米国債今まで10年もの30年ものという風な形になってたはずなんですが、まだ他にもあるのかな。それをですね、確か100年ものとかにですね、額面変えたやつをですね、交換してるんですよ。で、現金の移動がない形にしてます。それもまあ、キューバしのぎといえばキューバしのぎかもしれませんけれども、その動きだけでも、米国はですね、だいぶもう落ちぶれてるんだろうな、ということがわかります。わかるからこそですね、中国が折れずに、あと10年頑張れば自分たちの世界になるんだというふうな形でですね、これからどんな貧乏になっていっても、おそらく中国はですね、米国の、それらの、なんていうか、制裁をですね、受け切ってみせるというふうなことをやるでしょう。しかしそれは、中国国民には多大な迷惑というか、もうとてつもなく死活的利益というか、生活のできないよう、できなくなるようなソースらですね、生み出してしまうでしょうが、しかし中国はやるでしょう。人口が多いからですね、今の半分の人間が死んだって構わないと、そこまで思うんですよ、中国共産党というのは普通に。だからこんな、もう人命、すべての人命をですね、もう捨てていって、燃料に使うようにですね、捨てていって、利用し尽くして、そしてですね、本当に米国を乗り越えてしまうような中国が出てくるとですね、 まあ、やばいなぁと。うん、とりあえずそれは言うわけです。うん、なんかいろんなところに話が飛んじゃって何が何だか分かんなくなってました。私もですね、まあ、極東アジアにおけるですね、不安定化というのは拡大するばっかりだなと。うん。まあ、ジーソミアの話からなんで中国行ってこんな風になったかよう分からんのだけど。まあ、繋がってますからね。うん。フランスの話もちらりと何だったっけ、繋がってますからね。フランス、ドイツがですね、韓国と中国の後ろにいるということに対して、そろそろあなたは真面目に気づいてほしいかなと思います。大陸勢力の中におけるファシズム勢力と言われる方々が、極東アジアの土人たちをですね、使用人として使う時において中国人とですね、正確に言えば中国人のですね、どの成分なのかなというのもあるんですが、昔だったらハッカーとかね、そんな風に言ったんですよ。トウ小平は確かハッカーだったから。うん。今、ハッカーなんて聞いたことねえな。うん。力があると思わんしな。力あんのかな、わからんけど。まあ、これも置いといてどうでもいいや。うん。彼らが傲慢になればなるほど、おそらく自分でですね、滅びのようなものをです、引き寄せるはずなんだが、本当にその流れが発動してるかどうかということは私わかんないんですよ。うん。まあ、いや、もうダラダラでこんなことばっかりでもしょうがないんですが。とにかく、おそらく中国、朝鮮半島、朝鮮半島の方が先に壊れると思います。特に韓国なんですが、韓国は国家消滅の流れの中で壊れていくと思うんですが、ここからたくさんの犯罪者がやってきますよといういつものオチで、しかし、これ結構大事なオチなんで、それをですね、ただ時も忘れないようにして、これからのですね、流れを見てください。不自然な大規模火災、不自然な公共交通機関のストップ、停電、ストップ、こういうのがあるとですね、それはもうテロが行われたんだというふうに解釈していた方があまりは間違いないではないかなと思います。うん。まあ、備えましょうということですね。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。